こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。大橋一慶による売れるコピー言い換え図鑑は、広告や販促の現場で使う言葉を反応につながる表現へ変換するためのコピータイティング実用書である。著者はセールスコピーライターとして、ウェブ広告やプロモーションに携わってきた人物で、本書も理論解説より実務での改善に使いやすい言い換えの視点を重視している。中心にあるのは、読者や顧客の反応が不運で止まる表現をこれ欲しいという購買意欲に近づける発想である。単なるフレーズ集ではなく、100の言い換え表現を通じてなぜその言葉が関心を引き行動を促すのかを学ばせる構成になっている。広告文、商品説明、ランディングページ、メール、SNS 投稿など短い言葉で価値を伝える必要がある場面に向いた一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、100の表現を暗記する本ではなく、売れる言葉の作り方を学ぶ構成。本書の特徴は、売れるフレーズをそのまま借りるための一覧ではなく、言い換えを通じてコピーの発想法を身につける点にある。広告の表現は、商品や顧客倍価格帯によって有効な言葉が変わるため、固定フレーズの丸写しでは効果が限定される。そこで本書は、100の言い換え表現を素材にしながら、平凡な説明がどのように注意を引く言葉へ変わるのかを観察させる。読者は表現の完成形だけでなく、変換の方向性を学ぶことになる。例えば、機能を並べるだけの言葉を読み手にとっての利点や変化として伝える発想は、様々な商品に応用しやすい。重要なのは、言葉を飾ることではなく、読み手が自分に関係があると判断しやすい形に組み替えることである。この構成により、実務者は毎回テンプレートを探すのではなく、自分の案件に合わせて表現を量産しやすくなる。次に、不運をこれ欲しいへ変えるための反応重視のコピー感。本書が扱うコピーは、文学的に美しい文章ではなく、読み手の反応を変えるための実務的な文章。タイトルに示される不運からこれ欲しいへの変化は、認知と欲求の差を示している。多くの広告文は商品情報を伝えていても、読み手が自分に必要だと感じる前に流されてしまう。反応重視のコピーでは、情報そのものより情報の見せ方が重要になる。同じ特徴でも、言葉の順序、焦点、具体性、読み手への関係づけによって受け取られ方は大きく変わる。本書はその差を言い換えとして示すことで、コピー改善の判断軸を提供している。単に強い言葉を使えば良いという発想ではなく、読み手の無関心を減らし、価値を理解しやすくすることが目的である。そのため、広告担当者にとっては新規作成だけでなく、既存コピーの弱点を見つける診断ツールとしても利用しやすい。さらに、ちょっとした言葉の差がレスポンスに影響するという実務感覚。本書の根底には、コピーの小さな修正がレスポンスに影響するという広告実務の感覚がある。広告や販促では、商品の中身をすぐに変えられない場合でも、見出し、訴求説明文、申し込み動線の言葉は改善できる。そこで言い換えの技術は、比較的低コストで試せる改善手段になる。レビューでも、現役のコピーライターが表現の偏りを防ぎ、見直し時のアイデアにつながる点を評価している。これは本書が初心者向けの入門書であると同時に、経験者のチェックリストとしても機能することを示している。特にコピーを書き続けると、自分の得意な表現に寄りすぎることがある。その状態では商品ごとの最適な見せ方を見失いやすい。本書の言い換え例は、表現の選択肢を増やし、同じ訴求を別角度から検討するきっかけを与える。広告成果を厳密に保証するものではないが、改善の仮説を作る助けにはなる。そして、テンプレート依存を避けながら表現の型を実務に落とし込むコピーライティング本には、すぐ使える型や見出し例を集めたものが多い。そうした本は短時間で表現を作るには便利だが、使い方を誤ると商品や顧客に合わない定型句を貼り付けるだけになりやすい。本書はテンプレートの利便性を認めつつも、最終的には読者が自力で売れる言葉を生み出せる状態を目指している。言い換え図鑑という形式は、型を学びながらも、なぜその型が有効なのかを考えさせる点に意味がある。実務では、商品説明を短くする必要がある場合もあれば、逆に価値を丁寧に説明する必要がある場合もある。媒体によっても、見出し向きの言葉と本文向きの言葉は異なる。表現の型を知ることは、こうした制約の中で選択肢を増やすことにつながる。本書は、型を機械的に当てはめるのではなく、目的に応じて調整するための基礎訓練として読める。最後に、広告担当者だけでなく、指導やチーム内レビューにも使える実用性。本書の利用場面は、個人がコピーを書くときだけに限られない。コピーの良し悪しは感覚的に語られやすく、チーム内レビューでは、なんとなく弱い、もっと刺さる表現にしたいといった曖昧な指摘になりがちである。 本書の言い換え例は、そうした議論を具体化する材料になる。部下や初心者にコピーを教える場合も、完成文だけを示すより、どの部分をどう言い換えると反応が変わりうるのかを比較させる方が理解しやすい。特に広告文の改善では、商品理解、顧客理解、表現力の3つが絡むため、指導側が一度に全てを説明するのは難しい。本書は言葉の変換に焦点を絞っているため、学習者が最初に取り組む領域を明確にしやすい。ただし、市場調査や商品戦略そのものを代替する本ではない。顧客の悩みや商品の強みが不明確なままでは、言い換えだけで大きな成果を出すことは難しい。結論として、売れるコピー言い換え図鑑は、広告文の表現に行き詰まるコピーライター、マーケター、EC 担当者、SNS 運用者、営業資料を作る人に向いている。特に商品には価値があるのに言葉にすると平凡になる。既存コピーをどう直せばよいかわからない。同じ表現ばかり使ってしまうという悩みを持つ読者に実用的である。得られる利点は、すぐ使える言い換えの発想を増やせることに加え、読み手の関心をどう高めるかというコピー改善の視点を持てることだ。類書には心理テクニック中心の本や、見出しテンプレートを大量に並べた本もあるが、本書は言い換えという具体的な作業に絞り、実務での修正や量産に結びつきやすい点で差別化される。一方で商品設計、顧客調査、ブランド戦略まで深く扱う本ではないため、総合的なマーケティング理論を求める読者には範囲が狭く感じられる可能性がある。それでも、日々の広告制作で言葉の精度を上げたい人にとって手元に置いて見直しに使いやすい実践書である。ご支援いただける場合は大橋一慶、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。